4月9日火曜日、今日の天気は一言晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。アシスタントの日本放送アナウンサー新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。昨日は大阪にあります日本放送関西支社から私と須田慎一郎様放送ということで、はい、なんか久しぶりに新業アナウンサーに会う気がします
そうですよね。
留守番お疲れ様でした。
お帰りなさい。
いや大阪は元気だね。なんかね、まあ、あの外国人観光客が多いっていうのもあるんですけど、至る所で再開発が行われたりなんかするんですよ。で、あの関西支社っていうところがですね、あの大阪の梅田というところにありまして、まあ、あの JR の大阪駅の目の前です、はい、であの、まあ、オフィスビルの中に入ってて、で結構見晴らしがいいんですよ。でその会議室から放送やってたんですけど、会議室の向こう側にですね、大阪の駅があって、で大阪の駅の北側がこうガーッと見える感じだったんですけど、昔はですね、大阪駅の北側っていうのは梅田貨物駅っていうのがありまして、だからコンテナとかがこう並んでるようなね、結構殺風景なところだったんです。ところが、あのその貨物駅やめて、でその跡地再開発っていうのを今やってる真っ最中で、で梅北第一期っていうのがもうすでに立ち上がっててですね、それが何かっていうと、大阪駅の駅を作り替えて、で駅の前にグランフロントって大きなこうビルを建てると、まあ、そこにあのファッションテナントなんかもいっぱい入れてですね、まあ、あの当初は伊勢丹が入ってたのかな、であの大きなビルを建てたんですけど、その向こう側に昔貨物ヤードだったところをですね、今まさに再開発してる真っ最中で、これが2024年に街開きをするそうなんですけど、これがね、青写真を見ると森を作るんだと。
森公園みたいなことですか。
公園みたいなことでね、それ地元の人に聞くと、大阪っていうところは実は公園が少ないんだと。
あ、そうかもしれないですね。
大阪城公園以外に目立った公園があんまないと、うつぼ公園とかあるんだけど、うん、はい、だから森を作って、だからあの大阪の玄関口には森があるんですよっていう形にするんだよと。これ綺麗でしょみたいなことを言っていて、なるほどと思ったんですけど、街もねすごいなんか綺麗になってる感じがして、もう、昔だったらね、数少ない公園には必ずブルーシートがあったんですけど、そういうのこう全部撤去をして、で、まあ、かつ景気が良くなってきたせいもあるんでしょうけど、観光客にはこういうの見せちゃダメみたいな感じで、すごくね街をきれいにする運動みたいなやってるみたいですね。だからなんか元気だなこの街はって感じで、だなんかね、人が元気になるとやっぱどうなんだろうね、前を向くのかなって感じで、結構こう歩いてると目線が合う感じなんだよね。そう、そこがなんか下向いて歩いてる東京とちょっと違うなと思って、まあ独り言言ってるおちゃんとかもいっぱい多かったんだけど、ね、で、まあ街歩いてますと、昨日は入学式ということで、
そうですよね、
そう定期売り場すごい混んでたね。
あ、そうですよね、結構大行列ですよね、今
なんか大阪の駅のところももう30分待ちですみたいな、整理券取ってくださいみたいな感じで、昨日から学校が始まったよっていう方も多いと思うんですけども、ね、新生活今日も頑張っていきましょう、はい、さあ最新ニュースピックアップいたします。朝刊各紙スタジオに届いておりますが、朝日新聞は昨日の日産の臨時株主総会について、ゴーンの20年に幕という記事を掲げております。前会長取締役解任ということで、まあ、この先などについてはまた次第に、詳しく取り上げていこうと思っております。まあ、これで、日産の経営からも引くということになりました。まあ、株主総会では、ね、経営陣の総退陣を求める声なんかも上がってました。まあ、当然カルロス・ゴーン氏が、まあ、こういった、まあ、特別背任の容疑などの行為をやっていたとして、それを取締役会だとか、あるいは監査役会だとかがこう監視できなかったのかと、止められなかったという意味では同罪じゃないかと、で、結局会社の利益を毀損したじゃないかというのを、株主からこういう声が上がるというのはまあ正論だなとは思うんですけれども、結局そういう求める声もあったけれども、それに対しては答えなかったというようなことが報じられております。 それから、読売新聞は一面トップで平成大合併の総括についてっていうのをこれ特集記事も中の方の面にあったんですけれども載せております。推計では1兆8000億円人件費などで削減できるぞというふうに平成大合併の時には言ってましたよね。そういえばだったんですが、結局蓋開けてみると実際はその2割にあたるおよそ3800億円の削減にとどまることが読売新聞の調べで分かったと。まあその一方で大きくこの基礎自治体を大きくしてしまったがためにきめの細かい住民サービスがなくなってしまったのではないかと、一部にはそういう指摘もあります。そこら辺の検証というのも、まあ今後平成の大合併というふうに言っていたんだから平成のうちに総括していかなければならないんであろうなというふうにも思います。まあこれも当時はいわゆる選択と集中なんだというようなことが言ってました。で人件費とかそういうのを削れるところは削るけれども必要なところはちゃんと残すという建前のはずだったんですけれども、じゃあ実際今どうだとなると、まあ学校とかもね合併をしちゃったりなんかして遠くまで通わなきゃなんないとか、まあ、そのミクロの部分ではちょっと弊害なんかも出てきてるところもあると、その辺きちんと総括するべきなんだろうなというふうに思います。それから、紙幣の刷新とお札が変わるぞっていうのがこれ毎日新聞とそれから産経新聞今日一面トップに、2つ載っけてきてますね。1万円札は渋沢栄一さんに、5000円札は津田梅子さんに、そして1000円札は北里柴三郎さんに変わると、いうことが出てきております。まあ、正式には、今日の会見の中で麻生財務大臣が発表するという流れになっているそうですけれども、まあ、これだけバーンと出るともうこれで決まりなんだろうなと、昨日の夜あたりからねずっとこれが話題になってたりネット上はしております。まあ、これねいろいろ前回そういえば2004年に変わった時のことを思い出すとですね、まあ、1万円札は福沢諭吉さんで変わらなかったんですが5000円札が新渡戸稲造さんから、樋口一葉さんに変わってで、千円札も当時夏目漱石さんから野口英世さんに変わったというのがありました。で、これお札変わるだけでしょっていう話なんですが、実はいろんなところにこう経済効果があるという話もあります。例えばなんですけど ATM だとかあるいはお札対応の自販機ああいうの全部入れ替えて、あるいは改修工事をして新しいお札に対応するものにしなきゃいけないと。で、今は偽札対応でハイテク札になってますんでそれをちゃんとこう検知できるようなものに変えていかなきゃなんないとなると実は2004年15年前当時で6000億から7000億ぐらいの経済効果があるんじゃないかと言われていました。まあ、時期と比べると今は電子マネーだとかあるいは、スマホでね、QR コードを出してそれで決済というような電子マネーが非常に普及してますんでそこまでの経済効果はあるかどうかわからないですけれどもある一定の景気浮揚効果はあるんじゃないかとも言われております。でさらにですねこれインドがやった例なんですけどじゃあその時に旧札今でいうところの例えば諭吉さんをある一定の移行期間を置いて使えなくしたらどうなるんだとそうするとですねタンス預金がうわーっとこう市中に流れ込んできてでそれが例えば銀行の預金なんかになるとそれは今まで隠れていたお金がある意味補足できるお金になるということになるとこれ税金を取る側からすると非常にありがたいとさらに、市場にお金が回ってくるからこれも景気浮揚効果になると言われております。インドの場合は地下経済というものが非常に大きくってむしろ表の経済よりも大きいと言われてたんですね。で、それって何かっていうと現金って色ついてないじゃないですか。だからアングラで回ってるお金も表に出すこともすぐできるし表の金をアングラに回すこともすぐできるということで裏の経済というのが非常に発展してしまっていたんですがこれをモディ政権が何とかするために札の切り替えを強制的に行ったと。でしかもあれ相当海外からも批判もあったんですけれども なんか1ヶ月か2ヶ月ぐらいの猶予期間で一気に変えちゃったんですね。でそうしたら何が起こったかというと、ある一定のアングラまでが表に出てきて経済がちょっと活性化したみたいなこともあったわけなんです。まあタンス預金が確かに日本の場合は非常にたくさんあるというのもあるんで、それをなんとかするという意味で今回の新札切り替え、その先の話がもし出てくると、その辺の意図も分かってくるというものでございます。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップモーニングライフアップ、今日の早起きドクター。ラジオで毎日聞く健康管理、今週は都民の健康を守る東京都医師会会長尾崎春夫さんをお迎えしまして、東京における医療の在り方の実際や課題、私たちとお医者さんの関わり方を伺ってまいります。尾崎先生おはようございます。
おはようございます。
今朝も
よろしくお願いします。さあ今朝はですね、昨日の予告にもありました東京都医師会が取り組む大きな柱、タバコ対策について、このテーマを医師会の方々がどうして取り組んでいるのか、どんな理由がありますか。
はい、皆さんご存知かどうか分かりませんが、リスク要因別の死亡原因というのがありまして、つまりどういう単独の原因で日本人の方は亡くなられてかっていう、そういう、まあ、ちゃんと結果が出てるんですけども、はい、それによると1位がタバコなんですね。で2位が高血圧、3位が運動不足、4位が糖尿病ということが実際には分かっているわけですが、一般の方はそれはなかなかご存じないんですね。高血圧とか糖尿病というともうびっくりしてすぐ私どもに訪れてきてですね、はい、それで何とかしてもらいたいって話がありますが、それでタバコを吸っていることに関してはですね、
はい、
血圧高い人も吸いながら、血圧だけ治してくださいみたいな話になってしまうんですけども、実はタバコというのが一番日本人のですね、はい、あの病気それから亡くなる原因に大きく関わっているということで、それの対策を何とかしなければいけないということで私どもは一生懸命やっているということです。
はあ、いや1位だったっていうのはね、なんかちょっと驚きだし、それこそ最近はなんか吸ってる人もあんまり見かけなくなったかなっていう感じもね、街歩いてると。
そうですね、ですから私が若い研修医の頃はですね、はい、やはり喫煙率も 70%、 その前はもっと 80% ぐらいありましたけども、
1980年代ぐらいですか。
そうですね、今はもうすでに、はい、男女を合わせれば 20% を切っているという時代に入ってますのでね。
あ、そんなに劇的に減ったんですね。
ですから減ってはいます。
あ、減ったにもかかわらずリスク要因では第一のまま。
そうですね、だからそこにはタバコのもちろん吸ってる方の害というのもありますけれども、
はい、
それから同じような空間でタバコを吸ってる人がいるところでタバコを吸わない方がそのタバコを吸ってる人から出る煙をですね吸ってしまうと、そういう立ち上がる煙を吸ってしまうと、
はい、
そういう害が実はかなり多いわけです。これは受動喫煙
と
呼ばれてますけどね、
はい、そうだ、それこそ東京都は条例を作ってとかね、積極的にこの受動喫煙ってやってますよね、対策を、
はい、やってますね。
でもお医者さんがこれだけ言うっていうのはそれだけタバコっていうものの健康に対するリスクっていうのが大きいわけですよね。
大きいわけです。
具体的にどういうことがありますか。
例えばですね、はい、受動喫煙ということで言いますと、今はっきりしてきたのは肺がんですね、それからいわゆる虚血性心疾患といっていわゆる狭心症とか心筋梗塞といってもいいです、
はい、
それからいわゆる脳卒中ですね、それから乳幼児でいくと乳幼児突然死症候群っていうのがあるんですね。でこの4つは一応もうはっきり受動喫煙によって病気になるということが分かってきてます。でこの全体を合わせますと日本ではだいたい1万5000人の方が今受動喫煙で亡くなってるっていうふうに言われてます。
年間でということですか。
年間です。
え、そうなんですか。
そうなんです。例えば交通事故死は今4000人を切ってるわけですけどね、はい、そうしたものに比べてもすごく多いということですね。
はあ、い、自分は吸ってないのにってことです
か。吸ってないのに。で吸ってる方は今日本では13万人亡くなってるわけですね、毎年。
ほ
ー、ですからやはりタバコの影響というのは我々の健康、はい、病気そしたものに大変大きく関わってるということなんです。
いやー、なんか数字でこう突きつけられると、より危機感を覚えますね。1万人以上の方が受動喫煙で毎年
毎年です。
いやこれ大きく分けて具体策2つあるんですか。
やはりあのタバコ対策というのは、望まない受動喫煙をしっかり防ぐということと、はい、あとはもうそろそろタバコをやめようかなと思った人がしっかり禁煙できる環境を作ると、
はい、
この2つがタバコ対策の柱だと思っています。
明日はその2つの具体策について伺ってまいります。東京都医師会会長尾崎春夫さんでした。尾崎先生、明日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
4月9日火曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。アシスタントの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK 工事アップ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーターはジャーナリスト長谷川幸寛さんです。長谷川さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
長谷川さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます、はい、では最初のニュースこちらです。ゴーン被告、日産の取締役から解任。
大変なご心配とご迷惑をおかけしましたこと、大変申し訳なく思っております。会社を代表して深くお詫びを申し上げたいと思います。
株主総会で陳謝する日産の斉川社長、日産公式チャンネルからの音源でお聞きいただきました。日産自動車は昨日臨時の株主総会を開き、斉川博人社長が前会長のカルロス・ゴーン被告の不正問題について陳謝しました。そしてカルロス・ゴーン被告と前代表取締役のグレッグ・ケリー被告を共に取締役から解任する議案を提案し、賛成多数で承認されました。これによりゴーン被告は日産のすべての役職から外れることになっております。一方でゴーン被告の弁護人の広中弁護士は今日午後3時から都内で記者会見を開きまして、ゴーン被告が自ら主張する動画を公開するということです。
この事件異例の展開たどってますよね、
はい、
一遍保釈されたと思ったらまた逮捕されて、うんうん、
はい、
今度はオマーンルートだって言うんだけど、
オマーンルート、
どういうこと、まあ、要するに中東に各国に相当に自分の CEO リザーブとか言うんですか、
う
ん、
はい、そうみたいですね、
要するに自分が使えるお金を流していて、はい、そのうちの一部が親族、
はい、
自分の奥様とか、
奥さんの、ね、
とか息子が代表の会社に流れていたと、
すごいですね。ビューティーヨットに将軍インベストメンツってすごい名前、ヨットの名前は社長というような話もありました、ね、
そのビューティーヨットがクルーザーを買ったと。つまりさ、舞台がこれすごく海外でしょ、
はい、
だからなんか捜査も大変だったと思いますけど、まあそのお金の流し方も本当にグローバル化してるなと、
はい、いや本当ですよね、
まあ、いやもちろん親族かどうか分かりません、で広中弁護士も今日会見して、まあ、その中でゴーンさんが自ら逮捕される前の喋、はい、っていた動画を出すと。このオマンルートについても喋ってるんでしょうか。
どうなんですかね。なんか名指しでこいつが悪いんだっていうのをこう主張したいっていうのがあったようです。
そうですね、まあ、ですから異例の展開ですけども、まあ、証拠隠滅の恐れがあったということだと思うんですけど、
はい、
まあ、そこはそこでしっかり捜査していただくとして、まあ、日産自身の、ね、
はい、
話ももちろんこれはなかなか重要な問題ですよ。つまり斉川社長がまあ陳謝したということですけど、
はい、
一部報道によれば斉川さんはゴンさんの右腕ってって言われてる方でしょ、
はい、
それだったら自分の責任ないのかってことはないよね。やっぱり気がつかなかったって言ったけど、言っていてもさ、
はい、
右腕だったんだったらば、そういう言い訳は私は通らない。だからまあ株主総会でも、経営陣総退陣しろっていう話が出たようですけど、
そう
ですね、まあ、株主から見たらまあそういう意見が出るのもまあこれまた当然と。だからそこら辺を含めてどうそのガバナンスをまずは立て直すのか、それからまあブランド価値の毀損、これはもうご本人社長自らお認めになってますけど、
はい、
ブランド価値の毀損したそのダメージをどう回復するのか、まあ、日産まだまだこれからいろいろ大変ですよ ね、
まあ、でそんな中でこうルノーとじゃどう付き合っていくのかっていうのが、まあこれは 中長期的な課題としてはずっとのしかかってきて
るのか。そうそう、ルノーが 43% ですか、はい、圧倒的にあの持ち株が多いわけで、ということは日産に対する支配力っていうのはまだ相当ある、うん、ルノーは、まあ、日産飲み込みたいんじゃないかっていうことが、まあ、本音だと思いますけど、
はい、
そこのところをどう舵取りしていくかですね。
砂浦、まあ、さんという、ね、はい、新しく来た会長の方というのは、はい、なんか今のこう報道だとソフト路線な感じなんですが、もともと前いた会社ではコストカッターとしてこの人も有名だったりなんかした。
うん、そうですね、日産の車自体はね、
はい、
私もまあ車多少興味があるんで、うんうん、まあ、見てるんですけど、
はい、
例の自動運転のコマーシャル、
があ
るかと思えば、
はい、
スカイライン GTR でしたっけ、あのテニスの大坂直美が、はい、もらっちゃった
もらっちゃった
いい ね、
ね、 羨ましいですね。
あれすごい車らしいね、やっぱり。なので、まあ、車自体の魅力はまあ、あるんで、そこのところをね、生かして立て直して いきたいと思います。
うん、
いただきたいと思います。
はい、おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。時刻は7時11分を過ぎました。今朝のコメンテーターはジャーナリストの長谷川幸寛さん。取り上げるニュースはこちらです。大阪の松井市長と吉村知事が初登庁し会見。
今の時点でね、これ時間ありき、スケジュールありきで、住民投票というのは、今、日程を、考えてはおりません。
公明党さん自身がどうお考えになるのかと、これが、まあ、選挙前と全く変わらないということであればね、民を無視されるということであれば、公明党とは戦うということになると思います。
日曜日に行われた大阪ダブル選挙を制した大阪維新の会の松井一郎大阪市長と吉村博文大阪府知事が昨日それぞれ初登庁後に記者会見を行いました。この中で松井氏は任期中に市を廃止して特別区に再編する大阪都構想の住民投票実施を目指すとした上で、反対会派の声を丁寧に聞き協力を得ながら進めたい、スケジュールありきで考えていないと語りました。まあ、丁寧に話を聞いていくんだというのは、もう選挙直後の会見の中でも日曜日にも言っていたことですけれども、まあ一方で吉村さんなどはボールは反対党の方にあるんだと、
ちょっとこれリスナー大阪でない方は、この先ほどのこのお二方の説明だと分かりにくいと思うんですけど、
はい、
要するに問題は大阪市議会で過半数を確保できなかったわけですよ、はい、府議会の方は取ったんだけど、
ね、
市議会で過半数は取れない、
うん、
ところがその大阪都構想をやるには、はい、市議会と府議会で住民投票とか都構想についてですね、
はい、
賛成で過半数取らないと前に進まないわけですね。
住民投票までいかないんです
よね。いかないわけ、
うん、議会を通らなきゃ
いけない、通らなきゃいけない。だから過半数を取れていない市議会で、
はい、
他の会派から賛成してもらわないといけないんだけど、うん、それが公明党だという話なわけですよね、
は
い、まあでもね、公明党と大喧嘩して、うん、住民投票についてご理解得られなかったから今回のダブル制になっていて、
はい、
まあ、ガチンコで大喧嘩したわけですよね今回の選挙、なのでこれから公明党がじゃあ態度を変えてですよ、
うん、
まあ、賛成住民投票やってもいいよということになるかどうかがまあ焦点なんです、
はい、
ね、
まあ、そこでこの民を見て判断してください
と。それが一つ。それからもう一つは、はい、実はこれから次の衆院選があった時には、昨日橋本さんがテレビで言ってんだけど、
はい、
要するに維新は6選挙区にみんな候補立てるぞって言ってるわけ。
大阪4選挙区、うん、兵庫2選挙区、そ
うで、もしかしたらご自分自身もっていう噂もあるぐらいで、
そうですね、
さらに言えば吉村市長は、
はい、
知事は、うん、ここを辞任してですね、衆院選に出るかもしれないぞと、そのぐらいまでちょっと匂わしてるわけですね。
吉村さんもともと衆院議員やってましたからね。
そうそうそう、なので、そうなると、はい、公明党は苦しくなるわけですよ。維新は大阪人気あるから、
うん、
そこで取引が行われるんじゃないのかっていうことが元々の狙いだったわけですね、
まあ、公明党というところは小選挙区に立った人は比例重複をやらないっていうこれ、うんうん、あの不分立みたいなものがあるんで、うんうん、そうすると小選挙区で落ちるとそのまま落っこっちゃうんですね。
なので、うん、6選挙区みんな石に立てられたら苦しいと、はい、だからなんとかやめてくれないかと頭下げてくるだろうと、その際は分かってるよねと、はい、住民投票に賛成するのかどうかのどうなんだと、その大取引がですね、この後に控えてるわけですよ、でそうなったら公明党は結局折れてくるんじゃないかっていうのが、まあ、維新の皆さんの読みなんですが、まあ、さあ果たしてどうなるかですね。
はい、でここでその市議会議員なんですが、はい、あの83の定数のうち40維新が取ったと、はい、そうだからあと2つなんですよね。
すごいね、よくここまで来ましたよね。
で無所属4いるから、うん、これ公明と協力するのかどうかも含めてなんか駆け引きに一つカード加わった感じあるんですよね。
そうですね、無所属の方がいらっしゃるからね、まあ、自民党と共産党はまあ動かないでしょ、テコでも。
まあそうなるんですよ ね、 すね、
まあ、だからまあそのあたりのことがこれから控えているので、はい、まあ、松井さん、吉村さんとしてはまあ丁寧にやっていくと、はい、いうことですね。まあ、これが、まあ、大阪の話が一つ。あとね、はい、ちょっと他 の、 ちょっとあの地方選もあったんで、これもちょっと喋っておきたいんだけど、はい、私注目はやっぱり、ね、北海道かなと。
北海道、
だってほら野党統一候補、
はい、
ね、
石川智弘さん、
石川さん、ね、石川さんはまあそこそこ知名度ありますよね。
まあ元々ね、議員でもあったし、そうそう、小沢一郎さんの秘書でもあった、
はい、ということで統一候補になったんだけど、はい、見事に負けちゃったと。これがまあ与野党対決の今回一つの、まあ、これだ、ここだけでしたよね、はっきりした。
そうですね、与野党ガチンコで対決っていうのはここだけでした。
なので、まあ、これは野党の皆さんもちろんショックだと思うし、野党が統一すれば自民党なんて怖くないんだっていう、こういう説がずっとあったけど、いやいやそうではないってことが、はい、まあ、この北海道でまあ証明されたかなっていうふうに私は見ました。
まあ、日本放送では6時から番組やってまして、いろいろメールもいただくんですが、はいはい、東京練馬区正雄さん52歳の方、
はい、
統一地方選で意外だったのは、福井、島根、徳島、福岡の4県の県知事と、まあ、いずれもこれ、保守分裂だったと思うんですね、あとは相模原の市長選挙ぐらいかなと、どうせ自民党政権が長く続いて野党のダメさ加減が如実に現れるだけだろうと、副大臣の忖度発言も問題には影響しない、この発言から住民代表を選ぶという感覚が消え失せた、身近な選挙であるにもかかわらず私の関心は年々薄れていくというようなことをお書きになってますが、まあ、投票率で見ると、まあ、大型の市で、少しずつ落ちていて、過去最低を記録したところも結構ありました。
まあ、今言われた中で、はい、まあ、興味が深いのはやっぱ福岡、これ麻生さんが推した候補が負けちゃった、はい、それから島ね、
はい、
ここは、竹下さん、竹下渉さんが推したところが負けちゃったと、
はい、竹下王国と言われたところですよね。そうそうそう、島根はね、
まあ、特に福岡なんかもね大敗でしょ。
そうですね、
これをどう見るかですけど、まあ、自民党的にはもちろんショックでしょうが、はい、私必ずしもそういうふうに見てないのは、ほうほうほう、つまりね、やっぱりこれ地元の声っていうのが、はい、やっぱり一番優先なんだということが明らかになったなと、
はい、
もう思いますよ。つまり地元のことは地元でこうしたいっていうことを尊重して、東京で要職についてるからといってですね、
はい、
上から目線でこの人にしろよなんていう話はなかなか通じなくなってきた。それぐらい要するに地元の皆さんっていうのの政治意識がある種、はい、こう研ぎ澄まされてきたというふうにも言えるかなと。まあ、そうだとすると、これは必ずしも大きな流れで言えばですよ、安倍政権がいわゆる目指す改革の流れから言えば、私はこれはむしろ歓迎すべきことじゃないのかなと。だって地方活性化っていうのはね、もともと地方が中心でやるべきなんだと、まあ、こういう話ですから、
はい、
それから考えれば地元が推した人たち、で永田町の大物政治家を推した人たちが落ちたっていうのは、まあ、必ずしも悪いことではないと。安倍政権にとってもね、
はい、
一応安倍さんもショックだなって言ってますよ、言ってるけど、
はい、
そういうふうに見える、まあ、大阪についても、まあ、負けたのはショックだっていう話ですけど、
はい、
実はまあ維新とは気脈を通じてる部分がありますからね、首相官邸は、
はい、
だから必ずしもショックっていうわけじゃなく、むしろ あの憲法改正で維新票をね、当てにする立場から言えば、
はい、
あほっと一安心というところかもしれない、だって逆にもしもですよ、松井さん、また大阪の話戻って恐縮だけど、
はい、
松井さんが吉村さんのうちのどちらか一人でも負けたら、うん、大阪都構想の話はもう終わりだから。
そうですね、
ということはあの維新っていう政党自身がもうほとんど終わりだったと思いますね、
うん、
あの維新の足立さんなんかでもそういう話したことあるんだけど、
本気で潰しに来たと、
うんうん、つまりどっちかがもし府知事と市長両方取れなくてどっちが負けたら大阪都構想はその時点でもう終わりでしょ、
うん、
終わりとなったらもう看板政策のそもそも決闘の精神のところの話ですから、
はい、
もうこれは維新自体が政党終わりだよねって言ったら、いやいや全くその通りと、足立さんもそういうふうに、足立さんって衆院議員ね、もうあの言ってましたね。
うーん、
まあ、だからそういう意味では、まあ、私もほっと一息、はい、よかったかなと、
はい、メールもいただいてます。船橋信之さん46歳の方、憲法改正これで加速するんでしょうか、自民党は負けてがっくりだけど安倍さんはにっこりの結果だったのかなと。
まあ、あのだからこれから参院選ですから、
はい、
そこでどうなるか、まあ、維新は、まあ、今申し上げたように会見賛成なんだけど、本来会見にさあの9条そのままで、うん、自衛隊の明文化ぐらいだったら賛成するしてもらえると当てにしていた公明党が、
はい、
今慎重姿勢に転じてますよ ね、
そうですね、
あれってひどいじゃないかと私は思うけど、
うん、
実はだって安倍総理がね、はい、あの一昨年の5月に9条の自衛隊名分化だけにしましょうよと、
はい、
しますよと、で9条は手に入れませんよと、うん、あれ言ったのなんでだって言ったら公明党の票が欲しかったからじゃないですか、
はい、加減というのは公明党が求めていたところでもあるということで、そう
だから公明党の意向に沿ってやったのに、
はい、
いや言い出してみたらやっぱりそれでも俺は慎重だ、うん、反対だなんてさ、ちょっとねそれはどうなのよと思いますね。
あの当時報道された当時、そういえば、ね、自民党の当時の高村副総裁と、
はいはい、
憲法の、はい、まあ、責任者でもあった北川和夫さんが話した時に、これだったら公明党も乗れるみたいな話まであったけれども、なんだか揺り戻してるぞって感じですね今ね。
これはおかしいよね、やっぱりそこら辺の議論もちゃんとこれからぜひやってもらいたいねと、まあ、思いますね。
はい、この後は衆院の補選、そして、統一地方選第2ラウンドと続いてまいります。この時間長谷川幸寛さんとお送りしました。日本放送でお聞きの方、長谷川さんにもまだお付き合いいただきます。時刻は7時27分になるところです。今朝のコメンテーターはジャーナリスト長谷川幸寛さんです。引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。
続いては教えてニュースキーワードです。トランプパージ。パージというのは追放を意味する英語であります。トランプ政権の政権高官の更迭が相次いでいるというニュースです。アメリカのトランプ大統領は7日、国境管理などを担当するニールセン国土安全保障長官が辞任するとツイッターで発表しました。ニールセン氏は政権の最重要課題の一つ、不法移民対策の指揮を取ってきましたが、メキシコを経由した不法移民は減らず、トランプ大統領による解任説がたびたび取り沙汰されておりました。さらに、はい、今入ってきたニュースですが、アメリカ大統領警護隊シークレットサービスのアレス長官が近く退任するとホワイトハウスは8日発表しました。トランプ大統領は後任の警護隊のベテラン幹部、ジェームズ・マレー氏を起用することを表明しております。マレー氏は5月に就任するということです。まあ、このシークレットサービスも国土安全保障省の中にある機関だということなので、うん、一気にここを変えるということになっています。
このシークレットサービスについては、
はい、
この間ほらトランプさんのさフロリダの別荘に、
はいはい、
正体不明の中国人がさ、
はい、
女性が侵入したじゃない、あれは驚いたね。
そうですよね、アメリカでこんなことが
起きるのか、起きるのか、しかも大統領の別荘だよね、でなんか変なものに持ってたんでしょ、あのコンピューターの
マルウェア
かなんか持ってたんでしょ
みたいですね。
いやいやすごい話だったよねあれは、まあ、それの責任っていうこともあるんでしょう、
はい、
うん、まあ、それで、今のパージで言えばですね、本当にその辞任が相次いでて、去年11月にはセッション司法長官でしょ、
はい、
12月にマティス国防長官でしょ、
はい、
それからケリー大統領首席補佐官、これも辞任されましたよね、
はい、
そういえばね、この大統領首席補佐官って今誰やってんのと、
おーおーおーおー、
ちょっとこの間気になって調べたんですよ、
はい、
だってこれってすごい大事なポストだから。
そうですね、
したらね、これミク・アルバニーって人なんだね。
あー、
あ
んまり日本じゃ知られない、
全然知られてないと思いますけど、はい、アルバニーって方が、この方も実は代行なんですよ。
代行、
代行で、この国土安全保障長官の後の方も、はい、代行なんじゃないの、長官代行ですよね。
長官代行、皆さん代行を当てているという、
みんなそんな感じ、
はい、
だから本当にホワイトハウスの陣容が、まあ、代行とかの代理だの、まあ、そういう人ばっかりっていう、まあ、ちょっと今異常といえば異常ですよね。
ねえ、まあ、報道によるとですが、強硬な不法移民政策を主導しているミラー大統領補佐官という方が、トランプ氏に人事を進言しているということで、まあ、この移民政策に邪魔するやつはみんな切ると、
そういうことですね、
いうような形に今なってるんですが、
そういえばで今ちょっと思い出したけど、
はい、
いや、どういう連想で思い出したかっていうと、
ええ、
菅官房長官が5月にアメリカ行きますよね。
はあはあ、はい、ああ、行きますね、そういえばね。
あれもちょっとね、不思議だなと。いや、つまりカウンターパートが報じられてるのはペンス副大統領なんですよ。
そうですね、そうです ね。
ペンス副大統領ナンバー2でしょ。
そうですね。
日本の安倍政権のナンバー2って誰だって言ったら、麻生さんですよ。
そうですよ、ね、
副総理だもん。
麻生さんとペンスさんって、そういえばありましたよね、
う
ん、会議ね、
う
ん、
そうそう、経済協議のね、
経済協議、
だからカウンターパートのしきたりで言ったら、ナンバー2同士はペンスと麻生なので、
うんうんうん、
本来だったら菅さんが行くところじゃないわけだよね、
で
菅さん官房長官ですけど、このじゃあカウンターパート誰だっていうと、はい、大統領首席補佐官にかなと実は思ったわけ。いや、それで今ちょっと連想で思い始めて、でも考えてみたら、これが代行だから、
だからカウンターパートになりえない
と、トランプ政権のナンバー2でもナンバー3でもない、まあ、菅さんがナンバー3だとすればですよ、
はい、
ナンバー3が今ちゃんとした人いるかっていうと、いないんですよね。
確かに、一体誰なんだ、
一体誰なんだって話になるよね。だからそうするとさ、ペンスさんしかいないんだよね、今アメリカは。ちゃんとしたなんていうのポジションで、文字通りナンバー2っていうのは
で、ちゃんと影響力のある人っていうのは、
そうだ
よ、そうか、そこと会いに行くっていうのはなかなか、
そうそう、いや、それで報じられているのは、まあ、
拉致問題と言われてますが、
担当省を兼務してるから、そのことって言われてるけど、はい、菅さんがアメリカへと、これって何、と、
官房長官がね、
これはあれじゃないのかな、やっぱり菅さん売り出し作戦、
ほうおそうするとなんか
いや、だそれみんなそう思うでしょ、
ねえ、
この間のほうは令和、令和 のパネルを掲げたじゃない、
はい、令和おじさん、
なんか令和おじさんって言われてるらしいね最近
らしいですね、
でしょ。
いや、でも確かにここのとこ急にポスト安倍に菅浮上みたいなのがこう出てきたとかね。あ、
そうそう、でも週刊誌のネタになってますもんね。
ねえ、今日のキーワードトランプパージでした。
時刻は7時35分です。
さあ、メールツイッターいただいておりますが、こちらはですね、お名前の、ゆきひとさんですね、ゴーンさんを飛行機の中まで同行して送ったフランス大使という記事を読んで、完全にこれはフランスの国策じゃないかと思いました。一般人に日本ならやらない行為だと思うんですけれどもね、と。ゴーンさんの奥さんですね。
あ、奥さんね、うん、奥さんもフランス帰っちゃったんでしょ。
そうみたいな。
なんか身の危険を感じたとかいうコメントが出てるみたい。
そうなんですよね。
まあ、確かにね、逮捕したわけでもなくて、奥さんの確かパスポートを押収した、
はい、レバノン国籍のパスポートは押収したんだけれども、アメリカ国籍が残っていたんで、それで出国ができた、
出国したと、
はい、いやまあ、この辺ね、これからどうなるんだと、まあ、官房長官はそれこそフランスとの関係は、
はい、
そのまま続くんだというふうには言ってますけれどもね、
もちろん、まあ、6月に何せ G20 首脳会議控えてるし、
ね、
正面から喧嘩なんてわけにはいかないでしょうね、
はい、
時刻は7時42分です。
さて、番組からスペシャルなお知らせです。来週の飯田浩司の OK 浩司アップはこんな企画をお送りします。激動の平成にスクープアップ、人気キャスターに聞く平成最大のニュース。 平成も残り3週間余り、いろいろな出来事がありました。平成のさまざまなニュースを伝えてきたのがニュースキャスターの方々です。そこで来週は人気ニュースキャスターの方々に平成最大のニュースを伺います。
はい、ニュースキャスターの方々のラインナップを発表します。15日月曜日は辛坊治郎さん。そのものまで大丈夫なんですか？
バカにしてんだろうって言われる。
続きまして16日火曜日は田原総一郎さん、17日水曜日は木村太郎さんです。
18日木曜日は安藤優子さん、そして19日金曜日は小倉智昭さんというラインナップです。毎朝6時15分頃から熱いコメントをいただきましょう。
そして7時台にニュースを解説していただくコメンテーターの方々のラインナップです。
15日月曜須田慎一郎さん、16日火曜有本香里さん、17日水曜青山茂春さん、18日水木曜日、鈴木哲夫さん、19日金曜三宅邦彦さんです。
もちろんプレゼントもあります。毎日いただいたメールやファックス、おはがきなどすべての中から千葉のお米ふさこがね4キロが毎日5人の方にプレゼントです。
激動の平成にスクープアップ、人気キャスターに聞く平成最大のニュースは来週4月15日月曜朝6時からです。7時44分です。お送りしております日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、お相手は私日本放送アナウンサー飯田浩司と
アシスタントの新業一華がお送りしています。
今朝のコメンテーターはジャーナリスト長谷川幸寛さんです。長谷川さん引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。
続いてはここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。消費者心理6ヶ月連続悪化。内閣府が昨日発表した3月の消費動向調査によりますと、消費者心理の明るさを示す消費者態度指数は前の月と比べて 1.0 ポイント低下の 40.5 となり、6ヶ月連続で悪化しました。賃金が伸び悩む中、乳製品や飲料といった生活に身近な製品が値上がりし、2016年2月以来3年1ヶ月ぶりの低水準となりました。
いやー、やっぱり内需の冷え込みっていうのがこれ見て取れますよね。う
ん、あのね、このところね、この景気関連指標、
はい、
みんな悪化してますよね。この今のこの 消費者態度指数、これもそうだし、それから私、これが結構信頼できるかと思って注目してるのは、
はい、
景気ウォッチャー調査ってやつ、
はいはいはい、
あの街のタクシーの運転手さんとかに聞くやつね、
うん、
これの3月の数字も 44.8 で、前月比2月に比べてマイナス 2.7 で下がってるんですよ。特にサービス関連なんかマイナス 4.3 ですから、まあ結構大きいなと、
はい、
それとさらにあの日銀、
うん、
日銀の桜リポート、つまり地域経済報告、は
い、
これも昨日発表になってますけど、
そうですね、
これによると東北と北陸と、うん、はい、九州沖縄、これが下方修正されたと、
はい、うん、
でこれだけ下方修正された3地域も行ったのは6年3ヶ月ぶりということですよね、
はい、
つまりまあ景気は下向いてる、これはもう明らかだなと思います。
うん、
さてそうなると、
はい、
10月の消費税の増税、
そうですよ、
これどうなるのと、
ね、冷え込んでる中でね、
私もはっきり言ってこれほとんど難しいんじゃないのと思いますね。中国の問題あるでしょ、
そうですね、
それから、イギリスの話も、
はい、
まだ全然拉致が開かない、
EU 離脱どうなるのかって、下手すると4月12日、うん、今週末が期限になっちゃったりしますからね。
まあ、それをさらに6月末まで
伸ばすとか、
あるいは2回目の国民投票やろうかとか、
はい、
まあ、そういう話も出てますよね。まあ、
いずれ
にしても海外要因がもともとそういうことだし、加えて国内についても今の指標を見ると下向いてると、こうなると、ね、難しいんじゃないかと。
そうですね、
そこでね、私注目してるのは実はね、はい、総理の訪米なんですよ。
あ、昨日正式に発表ありましたね。22日から、行くと総理
それで、フランス、イタリア、スロバキア、ブリュッセル、
はい、
それに加えてアメリカとカナダも行くと、
そうなんですよ、ね、
いうことなんですけども、
はい、
これは一体何なのかと。つまりトランプ大統領は5月と6月にもう日本に来ると決まってるわけですよね、は
い、そうですね、5月初めて国賓として来日、そして6月は G20 と、
そうでにもかかわらずあえてその1ヶ月前に総理が、
はい、
あの アメリカに行って大統領と、まあ、あのフロリダの別荘と言われてますけど、
はい、
ここでまあ会談すると。うん、3ヶ月連続もやるんですけど、
そうですね、
これ何なんだと、まあ、私ズバリ言ってね、トランプ政権が中国に対してどのくらいガチンコでやるのか、はい、そこを見極めたいっていうことなんじゃないのかなと思うんですよ。今ほら米中貿易摩擦、
はい、
貿易戦争があの4月中にも首脳会談やるんじゃないかって言われてますけど、まだ全然日程が発表されてないでしょ。
そうですね、で、あの中国のメディアなんかもまだ熟していないっていうの
がね、熟していない、だから相当難航してるんですよ。つまりトランプ大統領はっきり言って妥協しない、知的財産財産の泥棒について。
はい、
でとなると中国経済はこれからますます低迷せざるを得ないですよね。もうすでに景気後退してますけど、はい、でそのあたりのことをやっぱり直に会って見極めて、その上で消費税問題について腹を固めるんじゃないかなと実は見ているんですけどね。
その辺はやっぱり電話だとなかなか難しい、
本音のところがね、まあ相当中電話になっちゃうだろうしさ。
まあそうですよね、しかもこれは本当に機微に触れるというか、
そうそう
話になるわけですね。
それとね、これ日程を逆算して考えると、はい、6月末に G20 じゃないですか。
そうですね、
でここで議長役を務めるわけだから安倍総理は、当然世界経済皆さん頑張りましょうねっていうメッセージを出すわけですよ、今下がってるわけだから、
そうですね、
で中国とイギリスが大変ですよねって、それはもう当然で、
うん、
もしかしたらイギリスの名手は日本に来れないかもしれないぐらいの話だと、そういう時に議長をやっている自分自身がいやいや私も実は10月に増税するんですけどみたいな、残りの皆さん頑張ってくださいと、そんなようなメッセージを出せるのかと。
確かにね、
だって伊勢志摩サミットの時は、
はい、
今ほどひどくなかったのに、自分が議長役で、はい、そんな増税メッセージ出せないということで、リーマン級のリスクがあるというペーパーを今井さんに書いてもらって、はい、それで先送りしたわけでしょ、
はい、
だあれが、サミットだったんですから、今度 G20 首脳会議でもほとんど一緒のような展開で、
はい、
そのことを6月でそんなこと言えないということを逆算して、しかも10月だと半年前はちょうど4月今月ですから、
はい、
それでねアメリカに行って中国の話をして、大統領となかなかこれは厳しいと世界経済、
はい、
というメッセージを出そうって考えてるんじゃないのかなと。
なるほど、
日程を逆算してね、
考えて、でゴールデンウィークの前に帰ってきて、まあ、メッセージを出せると。
出す。でこの後の日程言うと、はい、実は5月20日が 1,3 月の四半期別 GDP の速報値が出るんですよ。でこれはもうマイナスですよ、もう明らかに。
そう言われてますね。と思います、かなりきついマイナスになるんじゃないかと、
きついマイナス、1,3でしょ。で5月20日、でそれを受けて例えば消費税どうでするっていうのが、まあ、普通のパターンですけど、
そうですね、
それだとね5月だから、まあ、はっきり言ってかなりもう迫ってきちゃっている、
まあ、増税のまあ3ヶ月、今日の前ということになりますね、
でその手は実は1回目の増税金の時にまさにそれやったわけですよ、は
い、そうか
この番組でやったんだけど、
はい、
11月17日だったかな、速報値がマイナスで、
はい、出て
やめたでしょ。
そうですね、それで当時は4月に増税だったから、まあ、タイミング的には似たところですね。
そうで2回それが1回目の延期で、はい、2回目の延期が今申し上げた伊勢志摩サミットで、あったわけでしょ、
はい、
で今回3回目だけど、6月の G20 は伊勢志摩の時と似てるんだが、GDP 速報値の発表で考えると5月20日だとちょっと遅すぎて、
はい、
それでトランプ大統領と会って、
あ
中国は大変だって話をするんじゃないのかな。
確かにこうタイミングの整合性としては3ヶ月前だとちょっと近すぎると、4ヶ月前のタイミングでやるとしたら、そうかゴールデンウィーク前に行っといて開けたところでぐらいの感じですかね。
まあもともとフランスイタリアとかヨーロッパ行く予定があったから、
はい、
まあついでにということもあるかもしれませんけどね。
なるほどね、がぜんこの外遊が注目に、
それも大注目ですよこれは。
時刻は7時53分になるところです。
あなたの声を届けますリスナーズオピニオンです。まあ、今のお話に関連もするんですが、はい、ラジオネームマーボーさん、横浜市39歳の方、長谷川さん、はい、日曜日の統一地方選の結果なども受けて、噂される衆参ダブル選挙ってあるんでしょうか、 これ増税ってことに、ね、増税延期ってことになると、うん、過去は解散してますよね、
うん、そうそう、民意取れてますね。ダブル戦の大きな要素は今のこの消費増税の延期した場合、
はい、
それからもう一つはロシアとの平和条約、
はい、
それから二島返還話、これが進むかどうか、うん、
ええ、
まあ、これがもし進むの、二島返還話が進むなら四島返還論が残っている以上、解散総選挙で国民の声を聞く、
うん、
これが一つありますね。それから増税延期もこれまで増税増税って言ってきたんだから、
うん、
延期してよろしいでしょうかということで聞く、
はい、
まあ、この二つですね、
うん、
まあ、結論を言うと私はダブル戦あるなと。
ある
あると
お
あるとい
やこれまた、
それから、うん、ダブル戦となればね、はい、政局的な話すれば、衆院選で小選挙区で野党の皆さんはガチンコの対決ですから、は
い、そうですね、
ますます野党分断に利すると、
うん、統一候補ってわけにいかないわけですからね、
う
ん、
そうそうそう、
うん、
まあ、北海道で負けたって野党が負けたっていうこともあるし、
はい、
これは一発勝負に出るかと思っても全くおかしくないですね。
うん、
私の周辺でこの意見聞くと大体皆さん全員ダブル戦だと言いますね。
そうですか、
ええ、
うん、ご意見たくさんいただきました。今日もどうもありがとうございました。